それでは今朝は収穫を期待してと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。本日の聖書の箇所はルカによる福音書10章1節から12節です。聖書朗読をしていただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書10章1節から12節です。新約聖書ルカの福音書10章1節から12節です。お読みします。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づくことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。
皆さんおはようございます。6月の第3日曜日を迎えましたね。今日は父の日。指で書く父の背中にありがとう。指で書く父の背中にありがとう。小学生の女の子の作です。パパ背中こっち向けてってですね。なんて書いたかわかる？まあ、そんな場面が、浮かんできますね。またこんな川柳も読みました。遠い日のサンタへそっと贈り物。遠い日のサンタへそっと贈り物。まあ年老いた父親への思いを込めた一句だと思います。サンタクロースの存在を信じていた頃、またサンタの本性は実は父親だったっていうのかな、分かってしまった後もうですね、プレゼントはいつも嬉しかったな。その遠い日のサンタへそっと今私が贈り物するんだ。もう一つだけ、父の日のなかった頃の偉い父。父の日なんてね、そんなこと別になかった時代ありましたよね。でもいつも父はすごかったな、やっぱりいつも尊敬してたなってね、そういう思いを書いたんだと思います。メッセージの前にしばし、 それぞれのお父さんを思い浮かべて感謝の気持ちを表したいと思います。どうぞ皆さん、お立ちになれる方はお立ちくださいますかね。敬意の表現として立ち上がって、全員自分の父親をしばし、しばし思い浮かべたいと思います。もう自分の父親すぐ隣に立っているかもわかりませんし、家で休んでいらっしゃるかもわかりません。病院や施設にいらっしゃるでしょうか、あるいはすでに天国に引っ越してしまわれたでしょうか。いずれにしても大切な存在です。しばし思い巡らしましょう。愛する主イエス様、それぞれの父を感謝します。それぞれに自分の父を今思い浮かべております。あの父なしに今の自分はないのだということ、かけがえのない存在です。感謝します。順風の時も逆風の時も家族を愛して体を張って働いてくれた父を感謝します。時代の荒波をかぶりながら踏ん張ってくれた父を感謝します。社会の矛盾やまた自分の弱さに苦しみながら、愛する者たちのために、また社会のため、教会のために尽くしてくれたそのルークを思い、おう主よ、あなたがどうぞ天から報いてやってくださいますようにと祈ります。時代の先行きが暗くとも主を仰いでなおも夢を捨てず、地にあっては祈り続けていけますように、御言葉の励ましと聖霊の力づけをなお与えてください。またすでに天に召された父たちを感謝します。イエス様のそばから送ってくれているエールに応えて、私たちも走るべきコースを走り通せるように励ましてください。また世にあってまだイエス様の救いを我が物として受け取っていらっしゃらない父たち、どうぞ主憐れんでくださいまして、どうぞ間に合えますように、残された日々枕元で語るとき、どうぞどうぞ子供の訴えが心の奥底に届きますよう、イエス様あなたの名を呼んで天国の国籍を得て旅立っていけるようにしてやってください。イエス様の名前によって心を合わせてお祈りいたします。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。今教会のぐるりは綺麗な蓮の葉でいっぱいですね。夏の日を浴びて、蓮の葉っぱがぐんぐんぐんぐん伸びております。いずれ、人の背丈ほどにも伸びてね、そしてアフリカの象の耳みたいな大きな葉っぱになってね、そして真っ白な花をいっぱい咲かせ、いいですね。そしてその足元では水の下で見えないんですけども、あのレンコンっていうのがですね、ぐんぐんとこう太く大きく伸びていくんですよ。お百姓さんはまだ寒い頃から田んぼに肥料をまいて下ごしらえして、あの胸まである感じのゴムのズボンを履いてね、腰まで使って植え付けして、絶えず見回っては虫がついてないかな、見たりして、結構あれ重労働だと思いますよね。でもやがて嬉しい季節が来ます。収穫の季節です。私たちはただこう旗で眺めてるだけで何の手伝いもしないんですけども、たまに声かけてね、挨拶するぐらいですけども、よくくださるんですよ、取り立てのやつをね。皆さんレンコン好きですか？ 輪切りにして煮るもよし、すりつぶして、レンコンバーガーってね、試してみました。美味しいですよ。お百姓さんは、収穫を期待して、当然のことながら、収穫を期待して、労苦を重ねていくんですね。今日のメッセージ、収穫を期待してとつけました。私たちは、キリストの弟子たち、キリストを信じる者たちはキリストの弟子たちです。で、弟子たちの働きは、あるときはアスリート、あるときは兵士なんですが、あるときは、農夫だってね、先週学びました。農夫ってところに、フォーカスを今日は当てましょうか。ルカは10章にやってまいりました。どんな出だしの言葉か、今読んでいただいた通りです。もう一遍、一節と二節だけを見ていただきましょうか。10章の一節二節、そうですね、皆さん、一緒に声を合わせて読んでみましょうか。どうぞ。その後、主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ、二人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが、働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。そこまで結構です。主イエス様は今次々と弟子をスカウトしておられます。すでに12人はじめに選んで12使徒となさったんですけどね。でもそれだけでは足らなかったですね。もっともっと必要だ。ここで70人、大人数ですね。スポーツの世界には1軍と2軍とあるんですけども、時々2軍かななんて思ったりしますが、70人。とにかく、収穫は多いが働き手が少ないんだと、これがイエス様の実感でした。もっと働き手よっていうのが第一ポイントになりますね、今日のメッセージ。イエス様の目にはね、いつもこう見渡す限りの広大な畑が映っていたようです。自然界の広い畑だけでなくて、霊の世界でのね、広い畑です。かつてヨハネの4章、サマリアの女との出会いのすぐ直後、弟子たちに向かっておっしゃった言葉を思い出すんですね。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっている。実際そのサマリアの、この地方でそのような畑が広がっていたのかもしれませんけれども、イエス様が言いたかったのはそれ以上のね、人間のこの魂、心の状態、救いを待ってあえいでいる、救いを待っている無数の人々の心の畑のことを言っていらっしゃったようです。目を上げて畑を見なさい、弟子たちよ、お前たちには見えるかってね。こんなにも渇望して私の到来を待っていたんだ、このサマリア地方の人々もってね、おっしゃっているわけですよ。で、ここの言葉、実りは多いが働き手が少ない。マタイの9章のおしまいにも同じ言葉出てくるんですけども、この言葉を見るときに、いつも私には一つの疑問がありました。そうなのかな、収穫多いって、多いんですかってね。特にこの日本に暮らしますとね、クリスチャン人口ちっとも増えないし、収穫多いがっていう、本当多いんですか、イエス様ってね。そんな思いがね、私の中にありました。でも、それは、今、見えている現状、なんでしょう。でも、潜在的な可能性ということを考えるときにね、いやいや、たくさんも待ち構えているよってね、いうことが、響いてきます。ギャラップという調査会社なんでしょ、ね、何ですか、これは。意識調査、世論調査などをしている、信頼を受ける会社ですけれども、 何年か前に日本人の宗教意識を調査していますね。ちょっとこのカットに書いてみたんですが、日本人の成人、20歳以上の日本人を対象に考えてみるときに、あなたには信じる宗教がありますかと言ったきっかけに対して、ありますというふうに丸つける人が、約3割ね、うん、じゃあその3割の人たちに向かってどういう宗教ですかっていうときに、まあ大きな区分けでね、仏教系、神道系、キリスト教系ってね、で丸つけたところをずっと見てみますと、 75% が仏教系、 19% が神道系、 12% がキリスト教系。まず、12% もいるんですかって、これびっくりですよね、これね。だって 1% もいないんじゃないかって一般に言われてるでしょ、うん、で教会実際通ってる信者の数を数えたらもっと少なくてね、厳しい数だけども 0.2% とかね、 0.15% とかね、いろんな人はいろんなことを言います。とにかく少ないんだね。ここに 12% とか何かの間違いじゃないっていうのは一つありますね。それからね、パーセント全部足してみると 106% って、これもおかしいんですね。あれ見当つくでしょね。とにかく掛け持ちがいるわけですよ。両方やってますってね。日本人だなと思いますけども、その大らかさ。まあ、それはそれとして 12% はすごい。その潜在的なものでしょうね。まあ、自分はミッションスクールに通ったから一応まあキリスト教だろうなってね、そうやって丸つける人もかなりいたんじゃないかと思いますし、それから選ぶとしたらば何にされますかっていう質問もあったようですね。それでキリスト教今ですけど、うん、何かとなんていうかかっこいいとかね、うん、この時代に合ってるとかね、まあいろんなさまざまな理由でもってキリスト教に丸つける、まあそんなこともねひっくるめてのこの数字だと思いますけども、とにかく好感を持ってる人たちはかなりいるのだということですね。今から自由があって選べるならばキリスト教を選んでもいいと思ってる人が日本にはたくさんいるんだということですね。あるいは若者についての調査もありました。ティーネイジャー、10歳から19歳までね、ティーネイジャーと言いますけれども、なぜ自分がこの世に存在するのか、その訳を知っていますか。知っています、いや知りません、知りませんという数ですけれども、これアメリカ人と日本人の比較です。知りませんというアメリカ人のティーネイジャーは全体の 22%、日本人の場合は全体の 85%。 なぜ自分がこの世にいるのか、その訳はわからない、 85% の日本人。じゃあね、知りたいと思ってますか、その訳を知りたいですか、ね、存在理由を知りたいというアメリカのティーンエイジャーは全体の 76%。 日本のティーンエイジャーの場合には知りたいですっていうところにまでつけるのは 13%。 別に知りたいとも思わないんだよね。なんということでしょうか。そういう探求心がないんでしょうか。これをどう受け取るかは様々です。そして最後の方にね、自分は生まれてこなければよかったと思いますかって、すごい質問ですね。こんな調査、そう思うと答えたアメリカのティーネイジャーは全体の中の 3%、 日本の場合は 11%。 ティーネイジャーの 10人に1人はね、日本のティーネイジャーは生まれてこなければよかったと思ってるんですよ。悲しい現実です。でもそれだけに、それだけに、もしこの若者たちが今の多感な時期に、この世界には作り主がいるんだよ、あなたの命は偶然じゃなくてあなたのお母さんのお腹の中で丹精込めてお作りくださった作り主がいるんだよというメッセージ、もし知ることができたならば、その方の目にはあなたは高価でたっとえかけがえのない存在なんだというメッセージを聞いたならば、そしてあなたを生きる目的はっきり分かった 人生歩ませるためにと天から降りてきたお方がいる。しかもその方はあなたのために命を投げ出してくれた。これをもし知ったならば反応しないだろうか、ね、ありがとうって心開いて受け入れる人たちがどっと増えるとは思いませんか。かつて江戸時代、ね、宣教師たちがポルトガルからこの他の国から送られてきた。そしてたくさんの人がキリシタンになったんですよ。大名、そしてその、ね、元にいるものね、何十万とですよ。日本人は決してキリスト教には馴染まない特別な民族ではないです。パウロの言葉を思い出します。コロサイ2章を引用しましたけどもね、パウロは言ったんですよ。この福音は神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、勢いを持って世界中で実を結び、広がり続けています。世界中で福音が広がっていったね、あらゆる民族についてね、そのキリストにある神の恵みですよ。倫理道徳の宗教じゃなくてね、恵みです。自分の過去がどうあろうと、どんな過去の失敗、恥ずかしい過ちがあったとしても、恵みによって一方的に注がれた作り主の愛を受け取るだけで許されるぞ、ね、そして永遠の命をいただけるぞっていうね、この恵みの福音を聞いたならば、その時にね、心が動く、作り変えられる。ほら見てごらん、どの民族でも世界中でほら今すごい勢いでもって実を結んでるじゃないか、広がり続けてるじゃないかっていうことをね、コロサイの一章で言ってるんですよ。私たちの国にも大きな収穫来ること、得られること期待していいんじゃないですか。またそれゆえに第二ポイント、宣教はいつも人手不足なんですよね。もう伝道する人もあり余ってる、もう静かにしてよ、黙ってね、いいよ、もうゆっくりしなさいなんてね言える時代はいつまでも来ない。なぜならば無数の人がまだまだ待っている。宣教はいつも人手不足です。そして私たちこの教会を考えても人手不足だということを感じます。年間数人しか洗礼受けてない、どうしてなんだろう、なぜ少ない。まあ、弟子作りが遅れを取ってるからだってね、一口に言えると思います。弟子作りが遅れを取ってるのです。働き手として育っていない。まだ育てていない。申し訳ない、思います。洗礼を受けた後、誰もが本当だったら後に続く人のお世話ができるように、ずんずん育っていなくてはならないけども、現実なかなかそうは言ってない。自分の生き方でもってキリストを見せている信者がどれくらいいるだろうか。自分の手と口で福音を伝えている信者が何人いるだろうか。手頃な手引きとして5本指の話というのはパンフレットもありますけれども、あれを活用してせっせとあの人にこの人に伝えている人が今どれくらい増えたかな。実際やって奉仕していらっしゃる方々が何人もいらっしゃることを知っております。感謝しております。でも足りるか、足りません。もっともっと必要です。人を潤す者は自分も潤されるという箴言の言葉をつい先ほど読んだばかりですけれども、もし自分がかつてポツンと寂しかった時にクリスチャンが寄ってきて気持ちを聞いてくれた、励ましてくれた、イエス様って方がいるよ、知ってる、話してくれた、それがきっかけでもって今クリスチャンとなってハッピーな日々を送っているとするならば、今度は自分がね、かつての自分のようにポツンとしている人を見かけたならば、よって励ましたり、イエス様を指し示す一言がだったり、そうしているはずなのですけれども、いつまでもお客さんというようなことが得てしてあるもんです。宣教はいつも人手不足です。だからイエス様は収穫は多いんだけども働き手が足らない、だから収穫の主に祈れってね、 働き手を送ってくださいと求めよってイエス様は訴えていらっしゃるんですね。十二弟子では足らない、だから70人をスカウトしている。もしまあ十二人に当たるのはうちの教会の場合だったらば、もしもこのまあ牧会スタッフというのは5人いますけどもね、この5人が十二人に当たるんだったら、それじゃあ70人の二軍チームは誰なのかってね、誰なんでしょうか。あ、もちろん私たちだ、それ私もその一人だってね、皆さん悟りがいいですからねそう思っていらっしゃると思います。その通りですよ、その通りですよ。あなたがその70人の一人なんです。さあ、それじゃあね、神の国の農夫としてどんなふうに働いたらいいんですか、イエス様っていうところですね。イエス様に聞いてみましょう。そうすると7つのポイントが上がってくると思います。ちょっとこの順序を入れ替えさせてください。1番と2番、まあ、聖書に書いてある順番通りに行こうと思いますので、この2番の方からいきます。まず第一のことはね、弟子として働こうと思うならば、決して個人プレーをしないこと、個人プレーをしないこと、誰かと組んで助け合うことってね、これが第一ポイント。一節をもう一遍見てください。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ二人ずつ先にお使わしになった。70人に70箇所を割り当てて一人一箇所、そうじゃないんですね。35箇所、35の町や村を回り出て、じゃああんたとあんたはね、この A の村ね、で、ね、2人1組、合計35組。これがイエス様のやり方。そしてそういえば十二使徒を選んだ時もそうだったんですね。2人1組って書いてあります。はあ、ソロモンの知恵なんですね、これは。いやいや、イエス様の知恵なんですけれども、その前にソロモンの知恵ってね、旧約聖書に出てくるんですよ。よくね、結婚式で開くところですけれども、二人は一人よりも勝っている。二人が労苦すれば良い報いがある。結婚生活でももちろんそうなんですが、この伝道においてもそうです。皆さんは、それぞれ自分がぜひあの人に救われてほしいというね、思いを持っているときに、自分の一緒にそのためのパートナーをね、すでに見つけてますか。もちろんご夫婦でだったらそれはいいんですけどね、友達同士でね、私はね、幼な友達、ぜひ、そう、私はね、上司であの人って思った人いるんだけど、そう、じゃあお互いそのこと分かし合って一緒に協力しましょうか、どんなことができるか分からないけどもってね、そうやって、パートナー一緒になって二人が労苦すれば良い報いがあるってありますよ。打ち合わせて分担、まあ、例えば女性同士でね、自分たちの、まあ、女友達訪ねていくときにね、うん、今元気な子がいつもそばにまとわりついてるのよってね、お話するにも落ち着いて話せない、じゃあ私がその子を預かろうか、ね、うちも子も連れてって一緒に遊ばせることできるかしらとかね、そうやってもって協力できるでしょ。分担し合う、助け合うね。そして終わってからも、まあ、反省して、どうだったかなってね、一人で反省することももちろんできますけども、でも、もっと A さんの話を初めに聞いてあげた方がよかったんじゃないってね、こっちから喋りすぎよとかね、そんな反省があるかもわかりませんし、あるいは、まあ、有名人の話を聞いて、話、それもいいんだけども、でも、もっと、あと自分自身の、体験したことをあそこで混ぜた方がもっとピンときたんじゃないかな、なんてね、改善ですよね、今度会う時のために。そうやってね、より良い結果が得られるようにね、協力し合うといいこといっぱいですよね、うん、決して個人プレーをしない、一人で頑張ってやっちゃわないということですね。それから二つ目はね、無力を自覚して主に頼るがいいということですね。これは3節、イエス様使わすにあたってこうおっしゃるんですよ。さあ行きなさい、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。って思いますけど、すごい厳しい言葉ですね。狼の群れの中にね、子羊を送り出すような、まあそういう厳しいものがあるよ、伝道にはって覚悟しておきなさいということですね。 この世の世間のいろんな考えの人たちの中に出かけていく、いろんな辛い言葉も浴びせられるかもしれない。つっけんどんにつっかえされて、ね、全然聞いてくれない。そういうこともあろうとね、そんな時のために前もって言っとくけども、だから自分は一匹のか弱い羊なんだと、そういう自覚があればそれだけ天を仰ぐだろう。それがいいんだ、それでいいのだ、ね、ひたすら主に頼ること。で、頼れば頼るほど天からの力が注がれる。それが伝道だ。伝道のいろはですよね。使徒の働き一章八節の言葉も生み出します。聖霊が望まれるときに力を受けて、そしてイエス様のことを勇気持って話すことができる、ね、でないとこの狼のような向こうの勢い、向こうの姿勢にすっかり負けて逃げ出してしまうばかり。これが二つ目。そして三つ目、伝道における身支度はシンプルに、イエス様はおっしゃるんですね。四節、これはちょっと分かりにくいです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。裸足で行くんですか？皆さん、これ見てどう思いましたか？ねえ。よっぽどみんな、あの時代の人たちは、かかとの皮が厚かったんでしょうか。アフリカの人たちみたいに。靴も履かずに、これね、訳の問題だと思います。新共同訳では訳し直してます。財布も袋も履物も持っていくな。持っていくなってことは余分なものってことですよね。履き替え用の履物。あるでしょう、改まったところに行くときなんかね、向こう用の靴をバンクの底に忍ばせてとかね、まあ、そんなねこと一切考えるなってね、もう余分なものいらない、もう大げさな準備はいらない、今のままで、今のままの格好で十分だってね、もう少し構えないで、重装備しないで。そうです、伝道に行くのにやっぱり視覚教材があった方がいいって、私も視覚教材ね、絵とか写真とかね、前またスケッチブックにね、いろいろ用意して、そんな風にして訪ねていくこと時々あるんですけども、あんまりの時に大きくいろんなものを持っていきすぎですね。あれもこれも、もっとシンプルでいいんですね。ある人のアドバイスですけども、いいかい、視覚教材、目に訴える視覚教材って言うけどね、一番の視覚教材はあんた自身だよ。それ忘れないようにってね。教材作りでも疲れ果ててね、げっそりしてね、現れんじゃいけないでしょ。ね。何よりも、イエス様知って私は嬉しいな、ハッピー。本当に、かつてのことを考えると、やっぱり新しい喜びがその都度込み上げてくるなっていうね、その幸せ、その喜びが自然と湧き上がってくる笑顔がね、相手に心に一番届きますよって。身支度はシンプルに。そして四つ目はね、時間を無駄にするな。時間っていうのはもう行ってしまったらもう帰ってこないね。イエス様の言葉にね、四節の後半、誰にも道で挨拶してはいけませんってあるんですよ。これはちょっと分かりにくいですね。挨拶しないなんてそんな失礼な、もう一つ大切でしょうってね、明るい言葉で、こんにちは、お元気ですか。ここで言ってるのはね、中近東の背景、これ理解しないと、私もよく分かってなかったんですけどもね。でもアラブ系の人たちの挨拶の模様とか、テレビで出てきたり、ドラマで見たりしますけどもね、男同士、二人のアラブ人がね、道で出くわすときに、よーとね、こう、右手を上げて、近づいて、手と手をこう取ってね、そして、顔を近づけて、そして、手を離して、その離した自分の手に、口づけするんですね。相手の手じゃないんですよ。で、祝福を送るんですね。そして、シャローム、平安、あれから始めるのはいいんですけども、再びこの友に会えたことを、神を感謝します。とかね、全能の神の祝福、この友にあれとかね、 そういう、まあ、祝福の祈りから始まるんですけども、それから、挨拶が始まるところで、父上はお元気かなとかですね、はい、息災にしております、母上はお子はそうやってね、それぞれのね、身内のことをね、聞かれたならばちゃんと答えなくてはいけない。どんな急ぎの用があった時でもね、出会ったなら、そうすることがヘブルの、またアラブ人のマナーなんだってね、いうようなことです。そして一通り挨拶を済んだら、もう一遍ね、手と手を合わせて、で、そして今度は顎ひげに口づけし、お互いのね、顎ひげに、こっちの方がどこ同士のことですからもね、そしてもう一遍手と手を合わせて、手を離して自分の口に、これをね、10回ぐらいやる。で、これ抱き合ったり、とにかく超長ったらしい挨拶というね、背景があるんですよ。で、そういう背景のことでね、道であったからといって挨拶するなってね、お前たちには緊急な神の国の福音をできるだけたくさんの人に広めるという任務を与えてるのだからね、そんなそんな、なんていうか、社交儀礼の挨拶はもう飛ばしてしまえってね、時間を無駄にするなという、そういう意味なんです。早めに目的地に行って、訪ねるべき人を一人また一人と訪ねよう。実際私たちに与えられた時間はそう長くはないのです。気にかかった人がいたならばメモをし、いつ、あ、この時だったら会えるかな、計画したならば、やっぱり優先順位を守っていかないことには、今の時代本当に、まあ、面白いテレビのドラマ次から次と出てきますし、スマホでも持ってればね、いろんなアプリとかなんとかってちょっと始めちゃうと、そこに取られて時間がたちまちのうちにね、もう、悪魔はそうやって私たちの生活から時間をもぎ取ろうとしてるんだと思います。時間を無駄にするなというメッセージがここにあると思うんですね。そして5つ目、訪問家庭の祝福を祈り、好意は素直に受けよう。まあ、家庭を訪問する場合のことに主にこれ焦点を当てて言ってるわけですけれども、どうぞ5節から。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。祝福を祈れってね。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。面白い言い方ですね。まず平安、シャロームと心込めて祈れと。それは祝福であり、平和であり、繁栄です。それがこの家に、この家族一同にありますようにと、心から祈って家を訪ねよう。そしてイエス様の言葉、平安の子がいたら、面白いですね。平安の子って一体どんな子なんでしょうね。安子さんという名前の人でしょうか。なんとか平がつく人でしょうか。平安の子がいたらって言うんですけどもね。まあ、それは、穏やかに受け入れてくれたならっていう言い方を言い換えて、こういうふうに表現するようですよね。もちろん、門前払い。全く無言で口も聞いてくれない。もう行ってくれ、帰ってください。間に合っていますというね、まあそういうような、場合もあるでしょうけども、にこやかに話を聞いてくれそう。そういう人がいたならば、その人は平安の子だと思って、平安はその人にとどまります、ありますから、祝福の思いでもって、その人との会話を少しもう一歩続けさせてもらおうとね。そしてさらに何ですか、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だから。いえいえ、渡り歩くな。どの町に行ってもあなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。それが麦茶一杯でも水羊羹一つでもですね、出されたものありがとうございますと言って受けたらいい。好意は素直に受けなさい。出されたものを感謝していただくということはね、関係づくりの一歩ですから、そうやって一人でも二人でも心を開いてくれた人との関係を大切にされている。まあこれは前もっての関係がない初めての人とのその、会話を言ってるんですけどもね。実際初めての出会いでも そうやって心なんか響くものを感じ合って話が深まっていって、でそして救いにというね、こういうことは実際何本ありますよ、うん、ですからそのことをイエス様はおっしゃったんですね。そして6つ目、主の恵みをしっかり届けよ、届けるべきものをちゃんと届けるように、黒猫ヤマトのように責任持って、イエス様から預かった恵みの届け物があるんですね。ここでなんか二つあるみたいな感じですね。9節、そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさいってんですね。その町のあなたが訪ねた家庭のその病人を治し、そのお家の人たちに神の国が近づきましたよと伝えなさいってんですね。病院を治しなんて言われたって私は医者ではないし、またいわゆる癒しの賜物なんか私持ってると思わないし、なんて言わないでいいんですよ。あなたは祈ることを知ってます。天のお父様を信頼し、イエス様の名によってね、主にすがることを知ってるじゃないですか。だったらばその家庭が抱えている目に見える悩みにあなたも目を向けなさいということじゃないでしょうか。会話をするうちに、じゃあ一言この皆さんのためにお祈りさせていただきますね、いいですか。そんな時にですね、何か今お困りのことありますか、そのためにお祈りさせていただきたいんですけれども、という時によく、いやお祈りしてくれるんだったらば、実はこんな病気を父が抱えてましてとかね、私がとかですね、病気のことが無事だそういう時があります。心込めて祈ってあげましょう。イエス様の御名によってですね。でそした祈りはありがたいものです。心がなお開きます。その開いた心に神の国です。神の国が近づいたということを伝えなさいということは、そうです、福音です。イエス・キリストの、私たちにとってはイエス・キリストの十字架と復活の福音です。主の愛のグッドニュースです。鍵はこの太字で表したことですね。皆さんこの太字で書いた一行を一緒に読んでくれますか。真心の祈りと親切で相手の気持ちを耕し、開かれた心に福音の種をまく。そうです、祈りと親切で相手の気持ちを耕し、固い心を耕すものは、その潤いはどこから出てくるかというならば、真心の祈りであり、それこそ塩で味付けられたふさわしい言葉、相手の気持ちに寄り添う一言二言、そして心が開けた時にあなたが伝える、また私が伝えるイエス様の良い訪れ、グッドニュースはね、抵抗なく心に入っていくんですよね。そうしたことを、このことから私たちは教えられます。そして最後、これは厳しいポイントですけども、7番目、神の国の農夫としての自覚を持って、神の国の農夫としての自覚を持って、つまり神の国から派遣された、使わされた使者としてのその自覚を持って、実節からの言葉12節までまず読みます。しかし町に入っても人々があなたを受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい、私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい、あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。これどういう言葉ですか。こんなこと私たちもするんですか。いやいや、文字通りこうするってことはないかもわかりません。でもこの70人が使われた時には、それほどの厳かな気持ちでもってやれという命令だったんですね。この1グループ訪ねた町こぞってね、もう救い主わしらには関係がない、とっとと帰ってくれというね、そういう態度でもって聞く耳を持たないのであんならば、仕方がない、伝道これでもう締め切り打ち切りをね告げねばならない、そういう場合もあるということをイエス様はおっしゃってるんですね。 実際パウロがローマの町に行った時にユダヤ人たちがこぞって反対した時に、まず私はユダヤ人仲間のあなた方に伝えねばならなかった。でもあなた方が拒むのならば致し方ない、私たちはあなた方から別れて異邦人の方に行くから、それでいいですねと言ってね、きっぱりと言うところがあるんですけどもね、うん、そういう厳しさが確かにあるんですよ。イエス様の救いはそれほどに命を懸けた、命を懸けた愛のほとばしる救いの道を切り裂く技だったんです。ですからそれをあえて、もう結構です、もう聞きたくないと言って突っ張るとするならばもう救いようがないわけですね。心を込めて伝えても伝えてもきっぱり拒む人にはいつか伝道打ち切りを告げねばならない、そういう厳しさがある。実際16節を見てみますとね、16節、一緒に皆さん16節だけ読んでください。はい、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を作らされた方を拒む者です。耳を傾けるにせよ拒むにせよ、あなた方に対するその態度はそのまま私に対する態度なのだから、つまりあなた方は私の代弁者、代理として派遣しているのだ、それだけの自覚を持って、それだけの思いを込めてやりなさいっていうお言葉なんです。これすごいことですよね。榊原康夫という人が書いておられた言葉を私こう引用しました。まあ、太字のもうあとその後のね米印ですけどもね、罪人が喜びと感謝で飛びついてくるはずの福音なのにそれを拒むということは、主の最高の恵みに対する最大の無礼を犯すことだって。いや、すごい言葉だなと思いますけども、本当にそうだと思います。あなたの命の作り主、養い主、雨降らせ、日を昇らせ、作物を生えさせ、必要なもの全部備えてずっとあなたを慈しんでくださったお方、しかもあなたの永遠の死んだ先のことまで心配してくださって、この方が初めから用意された素晴らしい天の父の家、その住処に住まわせるためにどうしてもこれだけは知っておかなくては、そこに通ずる道が開かれない、だから私はするんだと言ってね、一人息子にその使命を負わせて十字架で死なせるという、その屈辱的な死を持ってでもこの道を開いてくださった、これだけの愛を私たちが注がれているのに、結構です、ほっといてくださいと言うならば、それは最大の無礼、そうだろうなと思いますね。ですからそういうことを時としてきっぱりと言わねばならないかもしれません。責任はもうあなた自身が負うことになりますよ。いいんですね、私は伝えるべきことを心が見て自分に精一杯お伝えしたつもりです。名前忘れましたけども、英国のある上流階級の男の子ですけどもね、彼は、まあ無信仰な、無信仰な男でした。クリスチャンの友達がいてね、たびたび話をしてくれるんですけど、まあ、わしには関係ない、わしはもう今の生活で満足なんだってね、ほっといてくれよ、いつもそういう態度だったんですね。友達は機会を見つけては何度も心を込めて伝えるんですね。でももういいから、俺のことは構わないでくれって言って最後まで突っ張れてしまったね。でね、この男がそのしばらくした後ですけども、彼は馬が趣味でね、乗馬です、うん、気分よく走ってたわけですよね、林の間を乗ってね。 で、そのうちね、もう少しこう早く走らせよう、ピシッとやってね、タッタッタッタッタッタッタッってですね、いい気持ちだと思ったんですね。ところが、ちょっとした木の根っこの飛び出たところ、馬がそこに足引っ掛けたんですね。もうすごい勢いで彼が宙に飛びます。そして何秒か後にですね、地面に叩きつけられるんですよ。後からやってきた人、倒れている。もう助けを起こしたんですけども、もう大変な状態だったんですね。でも彼は一命を取り留めます。で、一命を取り留めた後、彼はね、何が起こったんでしょう。心からキリストを信じるクリスチャンに変わっていたんですよ。でね、後で彼は言っています。もしも私があのまま死んだとしたならば、きっと私のクリスチャンの友はね、ついにあいつはキリストを拒んだまま死んじゃったと、悲しんだことだと思う。でも、不思議なことが起こったって。彼のね、言葉、宙に飛ばされた、それから地面に叩きつけられるまでのね、その時間、何秒だったか分かりませんかね。この間にね、自分の中に何が起こったかということを話して聞かせて、みんなびっくりさせてあったんですね。自分の歩んできた道が走馬灯のようにさーっと走ってね、信仰をバカにし、キリスト教推しには関係ない、結構と言ってね、好き勝手なことをやってきた。自分のね、わがままがね、わーっと見えてきて、ね、そして何べんも友達が聞かせてくれた、キリストはお前のために十字架で死んだんだぞっていうね、それがわーっと書いてきてね、わーっとんでもない人間だ私は、イエス、キリスト様、救ってください、許してくださいとね、叫んで、ドーンって。その数秒の間で、彼はね、改心をしたんですね。だから病院で気がついたときに、イエス・キリスト様、感謝します。感謝します。あなたを愛します。あなたに仕えます。キリストを心から愛するクリスチャンに生まれ変わってはというね、そういう話、読んだことがありますけども、そうなんだ。時としてその厳しいね、一言、何べん伝えてきた。これが最後になるかどうかな。もう構わないというなら、もう構わないけども、覚えておいてくれよ。僕が伝えたことは大事なことなんだ。それを拒むならば、あとは責任全部君にかかるんだぞってね。しかし、神の国が近づいたことは承知していなさい。こう言って別れようというね、言葉ですけども。まあ、私たち、どんな人と関わるか、それぞれでしょう。あなたにしか関われない人がきっといると思います。小野さんは友達ですか、会社の同僚ですか、後輩ですか、上司ですか、職場の、いや、またサークル活動の誰かでしょうか。いずれであれ、その点のもとに、主はあなたを、またそしてあなたの相棒をね、二人一組で70人チームの一員として、また一組としてあなた方を使わそうとしていらっしゃる。使わされていきましょう。主はおいで、羊飼いなる主がいつも一緒です。勇気くださいます。聖霊の力くださいます。では皆さん共にお祈りしましょう。どうぞお立ちくださいまして、お祈りしましょう。しばし、黙祷いたしましょうか。御言葉から何か心に響いたことがありますか。それを大事にして、自分の祈りとしましょう。イエス様、感謝します。 ス様、あなたを称えます。私を愛して私のためにご自身を捨てられた神の御子とパウロは言いましたが、本当にこの私のためにあなたの燃えるような愛を知った我が身はその愛に応えたいのです。イエス様、あなたが働き手の一人としてお声かけてくださり任命してくださるのならば、どうぞ喜んでそのあなたの召しに応えて行かせてください。二軍とか70人チームとか表現しましたが、どうぞあなたがまだ足らないもう一人の働き人をと願って声をかけてくださるときに、どうぞ一人また一人と応答していけますように、尾上聖教会に連なる兄弟姉妹を導いてくださいまして、その人でなくては届くことができない幾人かの人たちにイエス様の福音を届けるために、神の国は近づいたよというこの良い知らせを告げていくために用いてくださることをお願いします。勇気をください、精霊の力をください、愛をください、知恵をください。みんなあなたから来ますから、あなたを仰いですがっていくならば、あなたは喜んで助けてくれますから、よろしくお願いします。そして一人でやろうとせずに、弱い者同士でも知恵を出し合い、祈り合って励まし合ってスクラム組んでやっていけますようにお願いします。ああ、主よ、あなたの教えはあらゆる点で私たちの鏡です。与えられるヒントを大切にして行動に移させてください。死んで復活されたイエス様、あなたの御名によって祈ります。アーメン。